さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ファン・カルロス・フレスナディージョ監督作、ダムゼル、運命を開きし者です。まずあらすじですね。厳しい冬の寒さにより、飢えと貧しさに苦しむ小さな広告の姫、エロディは、ある日、豊かな大国オーリアの王子から結婚の申し出を受ける。物資の支援と半ば引き換えに出される形で嫁ぐことになったエロディだったが、ハンサムな王子ヘンリーと夢のような待遇で内心胸は躍っていた。しかし、厳粛な雰囲気の中で執り行われた結婚の儀式の中で、ヘンリーによって橋の上から洞窟に落とされてしまう。助けを請うエロディだったが、そこで待っていたのは、いにしえより王家の娘を狩り続けるドラゴンだった。という物語。出演キャストにはミリー・ボビー・ブラウン、レイ・ウィンストン、ロビン・ライト、アンジェラ・バセット、ニック・ロビンソン、ショーレ・アグダシュルーほか。そしてこちらは Netflix オリジナル作品として3月8日より配信が開始されておりますと。先日開催されましたアカデミー賞受賞式に合わせまして、本当は長編ドキュメンタリー賞にノミネートされましたインドの小さな村の性的集団暴行を追った虎を仕留めるためにをレビューしていく予定だったんですが、なんと日本語字幕が実装されずという前代未聞の珍事が起きまして、急遽このダムゼル運命を開きし者のレビューに切り替えつつ、後半ではアカデミー賞の結果なども踏まえながらお話ししていきたいと思います。ダムゼルはね、そんなに中身が詰まった映画じゃなかったので、時間的にもね余裕ができて帰ってよかったかもしれません。ということで早速ダムゼル運命を開きし者の感想ですが、ミリー・ボビー・ブラウンが頑張っている映画でした。以上ですとね、本当は締めたいところですが、それだとレビューにならないので少しだけ掘り下げますと、なんていうかファンタジーサバイバル的な、それでいて脱出ゲーム感もありバトル要素もあり、変形タイプのゲームオブスローンズとも言えるような、途中から何かなこれはって思いながら見てましたけども、時間も短いのでね、スパッと見切るには悪くはなかったですね。 CG の出来も上々でしたし、鱗を震わせるドラゴンのギミックやデザインも案外悪くなくて、印象に強く残る映画では決してないですが、危険な場所でいろいろするので、ドキドキハラハラ感っていうのも一応ありますし、ストレンジャーシングスからミリー・ボビー・ブラウンのファンになって今彼女の映画が見たいっていう場合にはそんなに悪くない選択肢なんじゃないかなと。エノーラ・ホームズの事件簿があのキャストを集めた割に、僕個人的にあんまりいい出来とはちょっと言えない感触だったので、それと同等かもしかしたらそれよりはいいんじゃないかなと。ミリー・ボビー・ブラウンはどうでしょうね。おそらくネットフリックスとの独占契約が複数年あると思われますが、それがゆえに作品に恵まれないというか、フィルモグラフィーが汚れていくのでちょっとかわいそうですね。彼女が出れば一定の視聴数は稼げるわけですから、なんかうまく使われちゃってるような状態だと思いますけども、もうちょっと品質側のサポートだったり手心っていうのをね加えてあげてもいいような気もしますけどね。もちろん才能があってイレブン役に抜擢されて、それが視聴者側に受け入れられたってことですから、そういった才能や努力に対して報いがあるように、今後の活躍にも期待していきたいと思います。はい、ということで、前置きはこれぐらいにして、本題って言っていいのかどうか分かんないですが、アカデミー賞の結果に移っていきたいと思いますが、連日テレビでも取り上げられておりまして、もうテレビのお前らがはしゃぐんじゃねえよとちょっとイラッとしましたが、なんといっても視覚効果賞を受賞したゴジラマイナスマン、そして長編アニメーション賞を受賞した君たちはどう生きるかですね。本当に素晴らしい結果が届きまして、山崎隆監督、そして白組の皆さん、宮崎駿監督、鈴木敏夫プロデューサー、スタジオジブリの皆さん、そして携わった全ての皆さんに一映画ファンとして心からお祝い申し上げたいと思います。本当におめでとうございました。パーフェクトデイズは惜しくも受賞ならず、かなり惜しいところまで行ったと見てますが、関心領域はね作品賞にもノミネートされてましたからね、 標的に一歩及ばずでしたけども、ビム・ベンダース監督と役所広司さんには今後も大いに期待したいと思います。関心領域もね、公開が楽しみですね。そしてゴジラマイナスワンは本当に大快挙。視覚効果賞ってどれだけマンパワーと金をかけたかっていう部門ですからね。そこに数十人そこそこのクリエイターが割って入ったわけですから、もうすごいことを達成されたなと。ここだけの話、山崎隆監督とは同郷でして、まあ、何年も僕は後ですが、実は中学の後輩なんですね。もう本当にね、誇りに思っております。中学の先輩がオスカー取ったってね、もうこんなことが言える日が来るとは夢にも思ってなかったですね。何度もしつこいですけども、本当におめでとうございますとお伝えしたいと思います。シワちゃんがゴジラって言った瞬間ね、胸にやっぱり迫るものがありましたね。まあ、これからテレビやら関係者やら、まあ、魑魅魍魎がすり寄ってくると思いますけども、まあ、これからもブレずにね、VFX の道を突き進んでいただきたいと思います。まあ、映画自体がもうちょっとね、面白くなるといいなと一言余計ですけども添えさせていただきます。そしてザ・ボーイ&ザ・ヘロンこと君たちはどう生きるかですね。公開後に NHK のプロフェッショナルを拝見して、作品に込められた思いや背景が語られていまして、なるほどなと納得する部分には驚きもあったんですが、まさか王子がね、石爪おじさんが高畑勲さんだとはね。宮崎監督自身の高畑さんへの尊敬や畏怖、決別や理解っていうのが描かれていると思ってみると、また見方も大きく変わっていく。まあ、アカデミー賞会員がそういったことを加味してるとはちょっと思えませんが、それを抜きにしても作品として大いに評価されたと。宮崎監督もなんだかんだ喜んでおられるようでしたし、なんとかこの受賞を機にもう一本と言わずにあと2本ぐらいですね、映画を作ってもらえないかなと切に願っております。くれぐれもお元気で過ごしていただきたいと思っております。そして海外作品で注目したい結果はやっぱりオッペンハイマーでしたね。無冠の帝王の命を見事返上したクリストファー・ノーラン監督ですが、今までの評価がおかしかっただけで、まあ、やっと順当な評価を得た形ですかね。面白すぎて賞をあげられないというなんだかおかしな立ち位置から、まあ、ようやく脱却といったところですけども、皆さんご存知の通り、まあ、日本ではなんやかんやありまして、やっと今月末に公開と。題材が題材だけに日本人としては少し危惧する部分もありますが、まあ、しっかりノーラン監督がどのように原爆を描いたのか、まあ、7巻を達成した記念すべき作品をしっかり見届けたいと思います。一方でスコセッシ監督のキラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、これがなかなか苦戦しまして、やっぱりサブスク初の映画っていうのは評価が低いところからスタートしてしまうのかなっていうのがやっぱり再確認できましたね。ネットフリックス配給のアイリッシュマンも評価がやっぱりついてこなかったので、今後はねサブスクの資金に頼らずに、まあ、映画作っていただければ必ず賞は取れるんじゃないかなと思います。ということで、そして毎回何かしらのトラブルが起きるアカデミー賞ですが、今回も例に漏れず物議をかます事態が起こりまして、主演女優賞を獲得したエマ・ストーンがミシェル・ヨーをスルーしてジェニファー・ローレンスからオスカーズを受け取った、まあ、助演男優賞を獲得したロバート・ダウニー・ジュニアがキーホイクアンを存在に扱ったなど、まあ、アジア人ヘイトがあったのではないかということでして、ちょっと動画も見ましたが、あれどうですかね、まあ、あくまで個人的な意見ですけど、2人ともそんなつもりはないとは思うんですよね。あれだけの大スターとは言っても、もうそうそうたるメンツが集まった会場で表彰を受けるわけですから、舞い上がったりなんかイケてること言わなきゃ的な雰囲気でもうテンパってると思うんですよ。ロバート・ダウニー・ジュニアなんかね、薬漬けだった自身のキャリアでオスカー取れるなんて夢に思ってなかったでしょうし、それでもキャラ的にクールな振る舞いしなきゃいけないんで、相当テンパってたんじゃないですかね。ミシェル・ヨーはエマ・ストーンの親友でもあるジェニファー・ローレンスと一緒に手渡すつもりだったっていうふうに言ってましたけど、そんな大事な段取りならもうちょっと先に話し合ってね、しっかり決めといてっていう話で、おそらく直前でなんか起点聞かそうとしたんじゃないかなと思いますが、 まあ、どちらにせよ、まあ、個人にオスカー像を渡す際にあんなに人いらないんですよ。前回受賞した人がスッと渡す、握手する、その場からはけるっていいじゃないですかね。海外セレブなんかどうせ協調性ないんだから、もうわちゃわちゃすなよとね。誰が悪いかって言ったら主催側なんじゃないかなと。それと海外セレブに協調性がないとか言っちゃいましたけど、一般人がもう想像もつかないような人生を現在進行形で歩んでるわけですから、ああいった人たちへの過度な期待は禁物だと思うんですよね。そんな一般常識とか品性とか求めすぎない、まあ応援するにしてもちょうどいい距離感っていうのはやっぱり必要になってくるんじゃないかなと。まあ、そういうのを飛び越えていいのはキアヌ・リーブスぐらいですよ本当に。そしてそもそも相手は役者ですからね。聡明そうに見せたり、人格者であるかのように見せたりとか、まあ、演じることに関してはそれこそ文字通り世界トップレベルのプロ中なプロなわけですから、まあおおらかな気持ちでね見守っていきたいなと、まあ、次回も込めまして胸に刻んでおきたいと思います。あとここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。トキさん、はっきり言って今日のダムゼル運命を開きし者見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ダムゼル運命を開きし者、ミリー・ボビー・ブラウンの強烈なファンなら見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。